ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
講談社、アースダイバー、中澤慎一さんであります。
はい。
私は好きなせいか。
はい。
なんかこんなのを割と感じるんですよ。
はい。
縄文っていうのはなんか、私をこう生き生きとさせる不思議な魅力に溢れて、おります。とにかく緩やかな部族国家であった、日本は。敵対せずに緩やかな神々への信仰で部族間は結ばれていた。縄文土器、土偶、蛇信仰、巨石信仰、翡翠目のによる勾玉、黒曜石の斧等々、同じ道具を使うことによって結ばれていたという。国家など作らずに、それぞれ長を置いて戦争しないように。
はい、
これ1万年ぐらい続いてますから、もうものすごい立派な平和な時代ですよね。
はい、
で、縄文ずっと続いていくんですけども、そのうちに半島の経由でやってきた方々がおられて、ここでも不思議なんだけど、弥生人が入ってくるんだけど、争いが起きてないんだよね。一部揉み合いはあったかもしれないけど、
はい、
戦争というような大規模な戦闘っていうのはなかった。で、そのうちに、様子が変わるのが、博多湾。
ほう。
私のふるさと。
はい。
糸島。
はい。
随分歩いたことありますが、ここの平野に、新しい人たちが到着し始めた。これは、揚子江河口に住んでいた海洋性の沿海族、海の近く生きる海民中であります。この人たちを和人と呼んだという。和人はわかるよね。
はい、
ところが、これね、日本人っていう意味じゃないみたいなのよ。大元は中国の巨大な川の河口に住んでいた稲作をする人たちのこと。
じゃあ中国人ってことですか？
そんな風に言うのも変なんだ。うん、だって、中国まだないわけだから。
あ、そっか。
うん。我々すぐ国家で考えてしまうから。
はい。
その中国の大きな河川のそばで、インドからやってきた稲を育てて、食物にしてた。で、漁労。海で魚も取るし、農を耕して田んぼも作るという生き方があって、その人たちが、湿地帯を求めて探し歩くわけ。
はい。
ので、博多湾にたどり着いて、前も、話したと思うけど、不思議な地名がいっぱいあるんだけど、福岡には。
はい。
板付けってあるんだよ。
はい。
板がつくって書く
の。うんうん。
今、飛行場がある。
はい。
福岡空港があるエリアを、福岡の人、板付け、板付けって言う。あれ、なんで板付けって呼ぶか。
はい。
板が流れ着いてたんだな、あそこに。
板っていうのは
船のことじゃないかな。
船の板が。はあ。
そこらあたりで、中国の大きな川から渡ってきた和人と呼ばれる人たちが稲作を始めた。これが俺ん家から自転車で10分ぐらいのところよ。
近いですね。
これが自慢だよ。
はい。
で、このあたりから稲作が日本中に広がっていくという。
はい。
言っておきますが、この和人という人たちは、中華で国を作った漢民族とは違うんです。
うん、
漢民族の人たちは海から遠い内陸で生きていく人だったんだよ。半農半漁という生活基盤を持っていたのは和人たちで。この人たちは朝鮮半島も住んでたっていう。
うん、
だけど、このことを言うとまた朝鮮の人が怒るんですよね。現在ね。和人が住んでたって言うと、また朝鮮を侵略しようとしているっていうことで、この人たちは、朝鮮半島からインドシナ半島まで住んでたみたい。ベトナムの人たちのルーツとかと同じ。それが漢民族に追われちゃうわけ。
はい、
追われて一部の人の和人は九州に移り住み、うん、反対側に山に向かって逃げてった人たちがいるわけ。それがパンダが住んでる、あのエリアに住んでる、ミャオ族っていう少数民族がいる。
ミャオ族。
うん。
はい。
その人たちがどうも俺たちと同じルーツみたい。
へー。
うん。から、インドシナ半島に潜り込んで、小さな部族で生きてた、ミャンマーのロヒンギャの人たち。あの人たちはルーツは我々日本人と同じなの。和人なのよ。 で、漢民族に追われて山間部に潜り込んだのと島に渡った連中がいるっていう。このあたりなんか私なんかワクワクするんですけど、
はい、
あなたちってもワクワクしない でこの和人たちが日本列島に住み始めて縄文人とも手を組んで暮らし始めます、
はい、
この弥生人である和人と縄文人の根結が我々です。かなさん、考え方もよく似ておりまして宗教もよく似ております。稲作あるいは蛇信仰そういうもので結ばれていたという、
はい、
その名残が今の我々の文化の中にもたくさんあるぞというわけでありまして、
はい、
ちょっとアースダイバーそのあたり明日触れてみたいと思います。この次また明日のモノネタの上で。